どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日10月23日は渡辺真知子さんの誕生日だそうです。チキチキジョニー矢井真理です。
チキチキジョニー石原由美子です。
岩井真美です。
こう一人暮らしの家でこの歌をね、歌ってはるの聞いて、はい、
名曲ですよ。
そう、すごい好きやから、はい、ここの部分だけでなんかこうギュッとなんね。いや別になんかそうやって言う、別に一人で生きられるのねってなんかそこの歌詞がめっちゃ刺さ
る。自分で決めると人には。でも元気出して元気出して最初の部分に戻ろう、ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでまあね、はい、日々いろんなことがありますが、
はい、
私たちちょっと珍しい形の番組に、うん、出させていただいてまして、はい、先週までかな。
あ、そうやね。ちょ
っと3週連続の生放送の特別番組っていうのがあったんですよ。
ほう。
ね、生放送で石田英二さんってニュースの解説の、うん、
はいはい、
ニュースのおっちゃんってうちらはね、はい、ニュースのおっちゃんこと
石田、
う
ん、の方でね、
石田英二さん、うん、めちゃくちゃおもろくてさ、なんかもうなんていうかな、あ、そうかと思って、そのニュースの解説詳しいというイメージやったんやけど、うん、視点、見るものを見る視点がこう、あ、すごく
面白いよね。
あ、そこからの角度で見張るかみたいなので、
はい、
すごい勉強になったし、なんかもうものすごいこう笑わせていただいたし、うん、楽しい3週を送らせていただいたんですけど、最後の週が天保山から3回の特別番組やね、
はい、
の、3回目にして、うん、公開生放送っていう、
まだそんな周知これからもしていこうっていう前に
終わりやから。
いや、もう橋本さん決まってたから、特別番組3回こっきりのそのなんか生放送って言って、
でもなんやろ、なんかもうだからもう振り切ってできるんやけど、もう今日で終わりですみたいな、
はい、
で今日で終わりで今日で初の生放送
みたいな、3年ぐらいやらせてもらって、なんか公開皆さん来てくださいねみたいな感じで、
でその公開はね、来ていただいただいて、まあ、リスナーさんもね、
はい、
ラジオのリスナーさんもね、来ていただいて、
うん、天保山の海遊館で、海遊館じゃないな、天保山の海遊館の外のマーケットプレイス、
天保山マーケットプレイス、
はいはい、ありますね、
うんうんうん、ちょっと音が全く見に来てくださった方に音が全く聞こえないっていうトラブルもありながら、
いやね、
すいません、もう YouTube で見てください。
特設ステージって聞くと、はい、よくさ、そのなんかイオンとかでもさ、なんかこう商業施設とかで、
違うね、あれだから全然聞こえるようには用意はしてはって、
いや分かって分かって、スピーカーを違うね、ちょっとな想像してたんが、うん、よくは舞台があって、特設大体公開生放送ってこの KBS ホールでもさ、
うんうん、
大体席があって、もう目の前に舞台があって、そこでこう楽しんでもらうっていうイメージやって、
うん、
特設ステージが、うん、このなんか
吹き抜けの真ん中に丸いこうスペースがあって、
はいはい、
ちょっと階段があったところ
、空中島があるみたいな、
そうそうそう、でその吹き抜けの真ん中の向こう側に皆さんいらっしゃるみたいな、
あ、じゃあちょっと遠いところに、
そうそう、歩いてはいけないっていう、うん、そこにもう通路はないねん、もう。
そう、ぐるっと回ったら来れんねんけど、階段降りて来れんねんけど、は
い、見に来てくれた、
まっすぐはいけない
みた
いな。
見に来てくれたお客さんとの間には1階で買い物してる人たちとかお店が見えるっていう、状況やのか、
聞こえてます、聞こえてますって言ったらもう、あーって耳、あーって。ちょっとね、それでもなんか楽しかったって言ってくれくださって、もう遠くから飛行機で見に来ましたっていう方もね、いらっしゃったりで、本当に楽しく過ごさせていただいたんですけど。
お前ね、一度この KBS でやらせてもらった、アウトレット、
あ、
アウトレットも、ちょっと時期が、
滋賀県のね、
見誤って、
そう、竜王行ったらもう寒い時期の真冬、
吹き抜け、来てくれたリスナーさんがちょっと、
ほんまやで。
私たちの名前は悩がやでな、暖かくなんかって
言森山塾さんがもう、唇紫になって、
何か暖かいものを飲みに行ってください。
いや、もうあんまりこれ大きい声言うとあかんけど、まあ、あそこ行って、コーヒーもらえるから。
カルディやな、
あそこ、ちょっとやけど、あったかい、甘いコーヒーもらえるから、
ね。美味しかったらね、美味しかったら、あれ美味しいね。
カルディそこある。
美味しいから。あれを買えばいいから、それは。
もう、ブルブル震えながらやった。
ぐらいな天候ではなく、やっぱり
こう、うん。まあまあ、全然暖かい、はいはい、いいお天気の中。
ただびっくりしたんが、天保山って、あんなに今楽しいとこなんやと思って。
そうやね。
なんかショッピングモールと
結構仕事とかで行ったりしてる？
あ、仕事ではないんですけど、うん、ちょっと前にレゴランド。
あ、そうそうそうそう。
レゴランド
が。レゴランドがパッと見えるとこでやって。
は
い、
え、レゴランドの中には入った？
中入って遊びました。
すごいな。
ちょっと、二人の目の見開きすぎ。いやいや、
もうな、うちらの時代のさ、レゴってさ、はい、そう、石田エイジさん見てたけど、
踏んだら痛い。
そう、踏んだら痛くみたい。痛いっていうか、もうなんていうの、まあ、レゴが進化してきたのは知ってるよ。もうでも、はい、僕らの時代のブロックってさ、もうなんか四角しかなかったりさ、なんかこう、なんていうかな、ほ、うんで、まあ、人形で、そのレゴの人形で遊んで。
いや、でも言うたらもう見られへんよ。そのなんか写真は、なんかすっごいの作ってる写真があるけど、うん、こんなん作れるかみたいな。
うんうん、ただね、まあ言うたら財力のあるところの子しか、レゴって持ってないの。
確かに。
うちらのは多分、あれはなんか、パチモンブロックって言うんかな。いやそんなことうちらはブロックって呼んでたわ、もう、う
ん。もうでもレゴ。
踏んだら割れんねん。ね、レゴは割れへんねん。
岩見さんと、あの、石田さんが、もう高い、あれもうお金持ちのな、家の子しか昔はなかったな、みたいな喋って、うん、あの、中継、アルミ缶が中継行ってくれてたんやけど、なぁ、つって、ほんで岩見さんが、たまにもうその木ないのになんかポケットに1個だけ入っててめっちゃビビるんすよ、あれ。
返しに行くと。家帰ってからそうやねん、そうやねん。これ、あれの疑いかけられたら。
次行った時にポロッと、ポロッと返しとくんですわ。
あったやん。
そんなような、
レゴブロック盗難事件なんか、ようあったやん、小学校
の時。素朴な話してるのと、もう、はい、全然ちょ、すごいね。なかな。
なんか、もう、大人も楽しいですよね。
う
ん、
もう、あの、夜景、もう、大阪の街が。
大阪の街をレゴブロックでほんなら作って、あれ生で見たん？
見ました、見ました。
すごいな、あれ。
もう、なんかずっと見とけます。なんか、甲子園球場とか確かあったんちゃうかな。
甲子園まであんので
、ライトが、パッて。
そう。夜
光るみたいな。
夜になった夜景だってな。天神祭りの、天神花火上がんねん。
あったかも。
すごいね。もう、大阪が一望できるっていう。
は
い、
はい。お店も、うん、もう、レゴランドだけやなくて、いろんななんかこう、セレクトショップとかもいっぱい出て、テンポザーのマーケットプレイス
に。うちら、なんか、ほんまに気がついたら、その学童保育で子供ら連れてって、海洋館連れて、遠足で連れてってぐらいぶりやから。
そう、だからもう20年ぐらい前。20年ぐ
らい前やから、海洋館しかない、まあ、あの、観覧車と海洋館しかないイメージやったやんか。全然ちゃうのな。
いや、あったんちゃうその頃から。
マーケットプレイスがあんなに盛んではないよ。レゴランドはなかったよ。
レゴランドは結構最近です。
そうや
ね。
そうか。
うん。
いや、だから、
ほんで。石田英二さんなんかもっとなんか何十年ぶりやったらしいから、うん、こう、海遊館できる前に、その辺をうろうろしてたらしいから。
どんなにやったんやろ。
こんなん何もなかったよ。地の果てだったよ。世界の終わりだったみたいに言うてなかったぐらい。いや、ほんまになんもないとこで、不当なだけやねんて。だから港なだけやから。
久しぶりに行きすぎて、えなんか、あの、石田さんともご覧になったんやけど、えちゃうやん。えあの、こう観覧車の向きこっちちゃうやん、こうやったやん、みたいな。久しぶりすぎて。
あ、
観覧車の向きが逆になってるわ。
違う気がするとかいう話になってる。
それはもうなんか分かれへん。なんか、あの、気のせいなんか分かれへんけど、それぐらい久しぶりやって。
また石原さんお得意だな、マンデラエフェクト。
これマンデラエフェクトですわ、って。
また、あの方、高橋だけが適当に、はい、そうですね。そうですね、って言ってくれるやつだ。
その途中で、あの、また中継に出るコーナーが、はい、だからアルミカも中継行ってくれたり、うちのも、松竹に所属、もう言ったら、養成所を卒業して、まだ20日も経ってないじゃん、うん、ぐらいの、
ジャカランダの
ヤギヤギ。ジャカランダのヤギヤギちゃん
と、ね、男女コンビの女の子の
子、うん、女の子が中継に出てくれて、で、一回岩見さんと石田さん、その石田さんで、二人で、お茶二人みたいな感じ
な。トルコ料理、を食べながら世界のビールを楽しめるっていうお店があるねんっていうのがなんか石田さんが言ってくれたから、じゃあ買いに行きましょうかって、ほんまにもうゆったり行こうかって言ってそのままなんかまあランダムな番組やから、ほんで行きましょう。
二人で行ってきますわ。
ほんで前、一応さ、行きましょうって、気になる店あってんって言うけどさ、一応番組ってさ、
そらそらそうよ。
まあ、そらほんまにノーアポロな、いきなりのロケとかもあるけど、それは一応お店に行きますね。
行きましょうみたいな話になった時に、もうスタッフさんが行って話を先にしてくれた
て。いや、私もだから行ったんですよ。うん、で、打ち合わせで、これ一応頼むもん決めとかな、うん、実際混雑するから、
はいはい、
あの、本場にいきなり行ってな、これ頼んでったら、うん、まあ、時間内に帰ってこなあかんし、ほんなら、店員のお姉さんにいろいろ、こう、何やと思って帰りますとか、おすすめなんですとか、いろいろ、もう聞くから世界のビールやから分かれへんくて、
はい、
で、石田さんも、あ、そっか、ほんで、生ビールが、チェコとドイツのがありますよ。 あ、ほんだら二人それしようって言って、あ、でも、テイクアウトやってないと生ビールやから。
はいはい。
ほんなら、ごめんなさい、その、ちょっと番組やから、もうすぐ歩いてそこやから、後で、ジョッキ返しに行きますんで、うんうん、ちょっと持って行かしてもらって、特別にって言うんで、持って行かしてもらっていいですかって、いいですよって言ってて。で、食べ物もほんならみんなに買っていくあれやから、一番早いの何ですかって聞いて、うん、ケバブって言われて、
うんうん、
あ、ケバブみんな好きやわってなって。
ケバブってあのお肉切る。
そうそうそう。
ケバブサンドが。
ケバブサンドがおすすめですってお姉さん言ってくれて、はい、あ、ほんならケバブサンドをほんなら頼みますねって言って、打ち合わせ終わって、ほんで、本番になった時に、じゃあ行こうかって言って、石田さんと二人で。
うん。うん、
いよいと、石田さんが。
石田さん。
石田さん。
石田さんと。
ああ、ごめん、石田さんと。
石田さんと。
石田さん、石田栄治さんと。
おっちゃん二人でね。
おばはんと、おばはんと、おっちゃん。が行って、わーって言って。
ほんまになんか飲みに行く背中やったわ。
いや、でも楽しく、楽しみでさ、なんか言うても昼からさ、そんなさ、入れたての生ビール飲めるってさ。
しかも仕事中で。
そうやろ、それがめちゃくちゃさ、なんか嬉しくて、なんか嬉しくて、こう言ってて。で、あ、着いたで、結構やっぱ、行った時よりはランチタイムかなんかで、もうすっごい、もうその日、すっごいお客さん平日多かったから、
はい、
平日やのに多かったから、あ、じゃあ生ビール、あるんですよね、って言って。そう。で、ドイツと、ちょっと外国のお姉さんやって、店員さんが。
まあ、言うたら、トルコの、多分トルコ料理のお店やから、
トルコの
方やと思うね。お姉さん、可愛らしいお姉さんね。
でも日本語も上手やってる、ね。うん、そう上手やね。で、こう言って、あ、じゃあ生ビールにしよう。って言うて、じゃあ私がチェコ飲んで、石田さんが、じゃあ僕ドイツで。わ、
うん、
かりました。って言って。じゃあ、って言って。で、入れてもらって乾杯。ほんで、ケバブサンド。
うん。
これ僕、みんなケバブサンド持って帰ってあげよう。って言って、石田さんが、こう、みんなが結構お腹ペコペコやってやんか。で、5個。
うん。
ケバブサンド5個って言われて。で、はい、わかりました。って、お姉さん、持って帰るから、って言って。
うん。
で、乾杯って言って飲んで、じゃあこのまま、一口飲んで美味しいね。じゃあ戻るわね。っていうの中継で言ったら、うん、お姉さんが、持って行ったらダメ。
生放送中。
テイクアウトしてない。テイクアウトしてない。お店で飲んでもらわないとダメ。あれあれあれ。ほんで、スタッフさんが、あれ、ほら、もう、さっき特別に。
リアル。
うちらは、
それずっと見えてた。
やばい見えてた。うちらは、
今日ね、特別な、そう。いつもはね、テイクアウトしてないんですよね。
ね。
ね、今日はね、
後で返しに来るんで。
特別に、はい、ダメ。
ダメ。
ちゃんと、
急にしてはんねや。多分、うちらの先生、わーって、うちらが喋ったから、多分、分かりにくかったやと思う。
そうだと思うわ。
ダメ。
それぐらいのが気持ちいい。
ほんなら瓶にしようって。
うん。
瓶のを持って行かしてもらおう。なんか、瓶もダメ。持って行ったらダメ。ここで飲んでもらわないと。どうしたら人変わったんっていうぐらい。同じお姉さんやんなっていうぐらい。
そっからの、そうやったら、ちょっと飲んで、ちょっと持っていけないということで、じゃあ、ここで飲ませてもらって、ほんで、また戻りますって言って、うん、もう普通は、まあ、もうしゃあない、ごめんなさい、時間あるんでって置いて戻ってくるのかなと思ったら、うん、そっからの石田さんと岩見さんが、5個が
違うで、でもな。石田栄治さん、僕はな、僕、つまみないと飲まれへんタイプだって、いや、そのデリケートおじさんいらんねえと思って、ケバブサンドまだって言って、ケバブサンドができんねまだ。お姉さん、スピードや、言うたやん。
スピードメニュー
言うたやん。結構かかるって言われて。なんか、さ、10分は待ってもらわないと、やっちゃうやんって。
ちゃうやん。コントみたいですね。
そうですね。あれね、見たらスピードメニューに、ポテトとか、オニオンなんかフライとか、後で書いてたけど、ケバブサンド入ってないんです、スピードメニュー。
そんなに早くできない。
できない。話しちゃうやん。でもいいから、石田さん飲みたかったら全部飲んで、もうこれケバブサンドは無理です。つまみなくてももう飲みたかったら全部飲み干してください。もうなんならいやいやもらえますからって言ったら、ほな飲むわって言って、ぐわー開けて。
ほなでも、あ、これ美味しいわーって言って。
はい。
ほな、わ、美味しいって、お互いのビールが、やっぱ石田さんも岩見のビール気になるし。
そうそうそう。チェコとドイツの。
そう、石田さんが飲んでるビールも気になるし、すごいなと思ってんけど、ちょっと飲みますって言って。
違うね。あれ、石田さんから言ってきてんだよ。
仲良しの。
そうだね。
ほんま二人で
同じ。
いやいや、
交換して。
ちゃうで。いやいや、僕、って言ってくれると思って。それどんな味だってやったら聞いてくるから、ちょっと飲みますって言って、まあ、断るから、ええの女僕のって交換して、ああ、ああ、と。
で、ここ食べうまいだーって言ったけど。
それはめっちゃおもろくて、
ね、私、そこに入っても
らえた。いや、幸せずですね。
そう、
美
味しいな。そういうなんか、イレギュラーなことがあるのが、やっぱ、これおもろいなと思って、ほんで、二人帰ってくるのもあって、うん、で最後、もうちょっと最後バタバタバタってなって、いろんなこう、あちこち中継出てるから、本当に今3回ですけどありがとうございましたって言ってるときずっと石田さんも、ケバブまだかなケバブはどうなってんの
もう真っ赤っかやね顔。つまみ出して飲んだか慌てて飲んだけど。
ケバブはどらなってんねん。ケバブまだ来てない。ずっとケバブの話。で終わって、でも石田さん次のお仕事があるから。
え、あったのにそんな一気に。
いやでももう行かなあかんってなって。
まあ用事かなあったよ。
用事かなお仕事かな。
いつもさっと帰り早いねやっぱ。
これはと思って。
楽屋戻らんと、そのまま帰ら
はって。うん、戻らんとそのまま帰らはって、うんうん。で、ありがとうございましたって言って。ほんでまあ楽屋にうちら戻って。ほんなまあアルミ缶と、うん、ね、ヤギヤギちゃんとおったから、まあお昼ご飯もまだ食べてなかったから、どうするつって、もうせっかくやし、なんかちょっと食べていくって言って、うんうんうん、次の仕事までちょっと時間あるから、ってみんなほな、サクッとなんか食べていこうって言って、うん、何食べるってなった時いっぱいあんねん、いろんなお好み焼きとか何でもあんねんけど、うんうんうんうん、もうせっかくや、そういえばケバブサンドどうなったんやろうと。
俺も実際みんなケバブ好きやねんな。うん。私、あれ結局、アルミカの二人もなんか、
あんだけも石田さんにケバブ言われたら、もうケバブの口になってしもうたわ、って言って。行こうか、あの店。
いやいやいや、ビール好きらしいから、飲みたかったですわ、って言うから、ああ、じゃあそこ行こう、って言って。
ほんでまあ、行って。でもアルミカンは、ちょっと、次ライブがあるから、飲まれへんから、ジュースにしときます。ね、岩見さんはまあ、次、2時間後かな、打ち合わせあるで、って言って、まあでももう飲んだから一緒やろ、言う
て。いやいやいや、ほら、あれやん。な、ここで誰も飲まんかったら、いやいや、飲みにくいやん。
まだ入りたてやしね。先輩差し置いてね。
そうそうそう。うん、私が飲んどいたら、石田さん飲めへんし。ために、うん、そう、気づかせ
へんから
。いやいやいや、はい、わ、ビールいただきますってなるやん。
これはもう普通に。もう、岩見さんのことはすっかり忘れたな、あの店のお姉さん。
なんか、初見みたいに。
急寂しいですね。
いらっしゃいませ。
会いたいわ、そのお姉さん。
おすすめなんですかって。
おすすめ、飲み物頼んで。
はい。
ね、最初、おじさん出てきたんかな、おじさん。
最初はお姉さんじゃなかった。あ、お姉さん始め終わったん、もう一緒に終わったから。うん、な、後から出てき
は
った。
いや、いてはったけど、うん、普通に初見みたいな感じでいらっしゃいませ。奥からいらっしゃいませ。
言って
ほんで、座って、で、ケバブサンドと、はい、まあ、オニオンリングか。
うん。
なので、まあでもそれだけじゃちょっとあれやから、まあせっかくいろんな料理あるし、と思って、うん、そのお兄さんに、あとなんかおすすめ。
そう、トルコ料理やからな、あんま分かれへんから。うん、
ケバブサンド人数分と、うん、飲み物人数分と、オニオンリングと。
は、
う、
い、
ん。あと何かおすすめは、って。ケバブ。ケバブの、お皿、ケバブだけと、ご飯がついた、ケバブプレートがあります。ケバブサンド頼んでるんですよ。まあ、頼んでますよね。
これはだからサンドしてないケバブですよ。
サンドしてないケバブ。
いや、頼らないですよ。
ケバブばっかりよ。
でもそっか、そんだけケバブやっぱりな、してるよ。逆にトルコに悪ないっすかと思って。そんなにそう、ケバブしかない国なんかだって思われますよ、そんなに言ったら。
まあでも、来て、ケバブ、まあ、とりあえず。ケバブサンドと、うん、もう、オニオンリングと、あと、サラダと、それで、もう、それ、あとまた考えますわ。うん、
はい。
ケバブしか言わはれへんから。
う
ん、
そうやで。
ごめん、料理が来て、ね、ケバブサンドです。ね、
念願のケバブサンド来て、ね、
美味しい、めっちゃ
美味しい。これ、石田さんに食わせてやりたかったなと思って。
美味しい、めちゃくちゃ美味しい。こう、周りの、皮、うん、っていうか、あれも美味しいし、うん、
あれ、なんていうのな、ナンみたいなやつな。
ナンみたいな、ちょっと、なんていうの、
ね、
ちょっと柔らか、白い、
うんうん。
あれも美味しいし、中のお肉も美味しいし。
うん、
で、わ、美味しいわ。でも、やっぱりまだ、お姉さんが外に出てきはったから、さっきの中継のお姉さん。ほんで、お姉さんや。
一応言えば、先ほどありがとうございましたって言うたんやで。
うん。
うん。え絶対覚えてないや
ってい
う
忙しかったな。
愛想笑い。いやいやいや。まあ、あの時それ
さ。お姉さんに聞こうと思うね。うん、この、まあ、飲み物飲んで美味しいですわ、つって。ね、あとすいません、ちょっと追加お願いしたいんですけど、つって。ほな、もう今度こそ、じゃあ聞こうと思って。つって、なんか、ちょっとおつまみを、あと何個か、お願いしたいんですけど、
いっぱい種類あるから
な。おすすめ、何ですか？ケバブ。
うせえろ、と思って。 ケバブサンド美味しかったですわ。
ケバブサンドめっちゃ美味しかったです。
で、ちょっとだから。
ごまの食べてるとこ、ほんと美味しい。食べたかったんですよ。
店でのに。
そう、さっき食べれんかったから、これ食べれて。
あと、これ、ケバブの他に、なんかおすすめ。すすめなんかないですか、このメニューの中で。
ちょっとあんま、よう分かれへんから。
う
ん、
そう。ケバブ。
嘘やろ嘘やろ
これケバブだけのやつと、ご飯がついてるやつ。嘘やろ
マニュアルなんか
オニオンリングもう一皿って言った。
オニオンリングもう一皿頼みました。分かれへんから。でもすっごい美味しかった。
美味しかった。
ないのなんかこう、ゆったりしてて、こう、明るい気持ちになるっていうか、
あ、なんか、ごった返す。ほんで、ランチタイム過ぎたら、結構ね、ゆったり。
そう、ゆったり。あ、ほんで、開けてくれてんねん。
5人でもゆったりそれ
で。ランチタイム終わったから、一回店閉めますじゃなくて、割と、マーケットプレイス、割と、どこもかな、
うん、うん。どこもやった。
店開いて
る。風月とか、お好み焼き屋さんとかもちょっとゆったりできるような感じの。
うん。なんか、お昼ランチちょっとずらして食べたら、こんなにこう、ゆったりいけんねや。うん、
でも、海遊館の方は、やっぱ時間指定のチケットが売り出されたりして、人気なんですね、それに並んでたりして、やっぱりね、それとの兼ね合いもあるやろうけど。
何回行っても海遊館もおもろいな。
いや、ジンベザメ今、ちょうどね、もう2匹っていうか、2頭っていうかな。
うん。
今、揃ってるからね、海くんとゆうちゃんが。
そうなんです、ね。うん。
夏にカイくん、新カイくんが来たらしいんで。
ほやほやや。
そう。
は
ぁ。楽しいですよ。
こう、ちょっともうだからもうザザザーっとやったけど、うん、その、お仕事でやから。
石原さんがでもやっぱジンベエザメよりなんか、クエ好きなんやなと思った。
クエが好きなんですか？
石原さんね、多分ね、なんか料理の中で一番クエが好きなんかな。
いや、じゃあ、魚の中でやっぱクエが一番好き。あれはクエですかって聞いて。
クエ鍋がすごい好きやんか。
あれはクエですか？クエの仲間ですけど、あれはクエであります。あ、そうですか。
こっちで。ジメザのミヤと。あれはクエですか？なんかクエに似てるタイみたいなのがおんねんな。
おんねん。あ、クエの仲間です。あれはクエの仲間
か。クエの仲間のタイですと言われたらちょっと興味なくなる。石原さん。あれがクエですか？
あれもそうです。同じ。
あれはうん、あれちょっと違うんですよ。クエはね、あの一番下のやつです。クエやあれがクエやって一個もマンボウとか見やんと。
マンボウも楽しいよ。一応見たよ、全部。
その公開生放送はなんか見逃しないんですか？
ありがとうございます。
すごいな、ジュワイちゃん。
それね、YouTube でも同時生配信やってて、アーカイブの YouTube の方が。
残ってます。
はい。
ありがとうございます。
酔っ払ってるとこ見られる。酔っ払ってないですよ。
岩見さんと石田英二さんがグラス交換してビールお互いのやつを飲んでるとこ見られる。
私が、石田さんが口つけたかどこか覚えてないから変なジョッキの持ち方して飲んでます。
そこはちょっと、失礼やなと思ったんですか。
そう、失礼やな。どこやったっけってなって。
いや、でも楽しい。久しぶりになんかこう、ほんまに、いや、もう、正味、何聞いてもケバブって言ってくんの、もう、笑けて笑けて。
聞いてみてください、ほんまに皆さん、ぜひよかった
ら。おすすめは何ですか？おすすめ聞いてください。
忙しくなんかやったら、おすすめなんですかって言ったら、絶対に 100%
ケバブ。
もう本当にケバブ。
ケバブを持ちながら聞いても。
よっぽどですね。
多分デザート何がおすすめですかって聞いても、ケバブ。
ケバブって言っちゃうかな。
美味しかったです。
またね、みんなで行こうかなと思っております。ありがとうございます。はい、さあ、今日も、
ましょうか。
4時間、元気にお届けしたいと思います。今日のコーナー紹介、お願いします。
はい、ああ、この時期悩むな。今日はどっちかな。どうしよう。
ファーン。いやいや、着る服やろ。まだまだ半袖でええやろ。今日なんかまだまだ暑いで、半袖にするべきやで。
あ、私の頭の中の半袖マンが半袖にしとけって言ってる。
わーわ
ー、何言ってるの。もう10月も下旬に入ったのよ。いくら昼間が暖かいからって長袖に決まってるじゃない。季節感を大事にするべきだわ。
今度は私の中の長袖マンが長袖にしろって言ってきてる。
な、暑さ寒さは暦が決めるもんやない。自分が決めるもんや。10月下旬やけど、昼間まだまだ暑いって。今日なんかまだ泳げるで。
いや、泳ぐのはさすがに。
じゃあ長袖で泳ぎなさい。
なんで泳ぐ前提なってんの？泳がんし。
今は泳げるかもって思っても、夜は絶対に冷えるから。絶対絶対に長袖。
でも私、羽織るものは必ずカバンに入ってるんです。
だから何？口答えしないで。羽織るものいるなーってことは 寒さに怯えてるってことじゃない。もう長袖一択じゃない。それは
いやいや自分アホやな。ほら見てみ、カバンに入れてる羽織も七分袖や。やのに中が長袖やったらバランスおかしいやろ。羽織もんさんを中はこしたらあかんねや。
そういうおしゃれもあるやろ。
ないわ。
中の長袖が羽織もん超えても別にええやろ。
ええことないやろ。
自分らな、手首から来る冷え舐めたあかんで。
どんな
冷え？手首からめちゃくちゃ冷えるんやから。
今からそんなビビってたら冬ドライすんねん。
ああ、もうバカには何言うてもあかん。もう絶対、
誰がバカや。
絶対長袖。何が何でも、
いやねん、
長袖。
なんや、そんなんやったらラチあかんやろ。そんなん言うやったらこっちも半袖、半袖、絶対
長袖。
絶対半袖。
長袖。
もうどっちがどっちかわからん。どうすればいいの？決めました。
え？
間を取って、タンクトップにダウンジャケットを着ます。
めっちゃアホやん。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお願いします。
ちなみにこの番組のプロデューサー高木さん、今日は半袖のカッターシャツで現れました。
彼の頭の中には半袖マンしかいない。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ちょっとね、村上真理先生。
メールがね、たくさん来てるんです。
そうですか。
ちょっと一つね、読みたいと思います。ラジオネーム、光らない君江さんからいただいてます。そんなことないよ。光ってますよ。大河ドラマ、光る君江の放送が残り8、もう8回なんや。
もうそんなのあんの？
はい。残り8回とのことですが、マリ先生、ロスになっていませんか？ 2 年前、2024年大河ドラマのタイトルと主演の吉高由里子さんが発表された時から、生きてみなくっちゃとマリ先生、楽しみされてました。
言ったかったなと。
それまで
生きて、ね。配役誰やろうみたいな話もしましたね。
はい、ね。ただすの森にあるマリサロンも、今年は特に華やかで賑やかだっただろうなと近くで垣間見たかったです、うん、私は先生の古文教室以外では藤原道長はかなり有名な歴史人物ぐらいの知識で見始めましたが、赤染め、ごめんなさい、赤染め絵文、火山砲王、藤原信孝、忠信、金刀、雪成、影朗日記、そして何といってもマリ先生が夏になると思い出す泉式部、うん、そう、もうマリ先生から習ってた名前がどんどん出るから、来た出たとテレビの前で叫び、毎回涙ありキュンキュンありで忙しい45分間を過ごしています、うん。マリ先生、高校生の時に男子から下手な和歌で告白されたとおっしゃってましたね。和歌の上手下手が重要なのはドラマを見て分かりましたが、昭和の高校でもそのようなことがあったなんてびっくりです。ね、失礼ですね。平成かもしれないのにね。
ね、そうですね。平成だよ。昭和じゃねえわ。
昭和でしょ。
でも同じ、私もです。
そうなんですよ。
この人かーっていうのが。
やっぱこうリアルに実写版で見れると、やっぱ泉式部ちゃんなんかもう先生がおっしゃってた、もう言った女性像、そのまんまやから。もうすごい。あ、私ね、この、光らない君江さんが書いてるエピソード忘れてたんですけど、うん、先生、和歌で告白されたんでした学生。
いや、なんかそんなこと
を。いや、なんか喋ってはった。
喋ってたような気が。う
ん、だから、どんな高校時代やったんですかっていう話をここでした気がしますわ。うんうんうん、だいぶ前ですけどね。
男子から和歌を送られたんですか？
和歌を送られて、
は
い、いや、私が和歌を送って、で、監視が帰ってきたんかな。
監視
すごいよな。
スーパー高校生やな。
そうやね。
監視ってだって全部感じるやつでしょ？
はい。あの、そう
ね、あの、なんか、霊がついたらひっくり返して読むとか、やん。
霊はついてました？霊付けんでも読めんのか。
もう白文できてました。
うわそれ白文や。
白文って言うんや。
白文って言う。ね。
霊ついてないやつ。言ったら読み柄、読み柄振ってくれてないよみたいなやつを白文、白文って書いて
ある。久しぶりに聞きました、
ね、
それ。
そうですよね。
和歌送るもすごいけど、監視で返すってすごいですよ、ほんまに。
そう、その時おおと思いましたね。
やるな、内容的には、やっぱそんなけ、ちょっと、あの、愛を囁くような内容だったんですか？いや、
普通に景色の、あの、監視でしたね。で、監視は、作ったっていうよりも、自分の好きなのを送ってくるっていう感じ。
あ、すごい。
それが面白かったです。
うわぁ、どんな、それ
こう。みんなよく覚えてはるんですよ、ね。
い
や、そう、下
手なこと言えないですよ。
そうですね。
そ
うですよ。
それを思い出しながら、大河ドラマを見られてるリスナーさんがたくさんいらっしゃる、はい、ということですね。ね。でも、あの解釈って、もう、昔のことやから、うん、その人と人との人間関係ってもう分からへんやないですか、うん、実際のところは。でも、いろんな解釈の中の一つで、こういう人間関係やったんかもっていうのは、まあフィクションですけど、大河ドラマですから、うん、あの、なきにしもあらずっていうことな
んですかね。うん、マリ先生はそう。
そうですね。
やっぱ無理のないように作られてるんですよね。
うんうんうん、元がある。ああ、あの辺から持ってきはったんやな、とかっていうのが。
それがだからわかるから、また先生の見方って、また一つ深いところで、多分、それはもううちらとはまた、あ、なるほど、この文献をもとにここの部分作ったやなとか、そういうのを、こう、楽しみながら。
多分、そうやと思う。だから、泉式部なんかも日記書いてるから、とか、いろいろな事実をすり合わせて、多分あのストーリー作っていってるから、私なんかあの、紫式部と清少納言の、あ、清少納言、清少納言の関係、あのままやろうな、なんかちょっと清少納言が嫌味な感じで、また様追い川さんが上手くて、ちょっと嫌味な感じで私、なんか、私の作品の方がやっぱ上品ですよね。枕の草子の方が、みたいな、あなたのちょっと下水ですよね、みたいな感じを言い合うみたいなのが想像通りやなと思って。
まあ、でもこう、想像するリアルっていう感じですよね。
ただ私、枕の草子のあの、清少納言、あんまり好きじゃなかったんですよ。うん、なんとなく、この勉強してる時とかも、その性格とかこんなんやろなって、勝手に想像して。だバックボーンがわかると、なんか、こう、切なさっていうか、うん、あ、でも一本筋が通ってるっていうか、うん、いやいや、その、なんか自分のためだけに動いてない感じとかで、なんか、ちょっと、変わりました。
うん、もう言うたら、貞子さんのために、みたいなところが、一途よな。
一途っていうか、こう自分のためじゃなくて、すごい人に対する思いっていうか、大事にされてる感じとかが、うん、なんかすごい、
あ、ね、あんな呪うかーいうぐらい呪いますね。平安時代って呪いすごいですね。
いや、すごいですよ。掘れば出てくるんですから。ね、
そう、掘りまくって掘りまくって。
呪いもすごいし、言霊っていう言葉もなんか時々出てきて、なんかそれを言ってはいけないみたいな。言霊が怖いから、みんな口に出さないっていうので、うん、あ、すごいなと。私、言霊ってあるって信じてるんで、うん、昔はもっとその力が、みんなに備わってて強かったんやろうなっていうのが、
ものがな、逆にない時代やから、それが、もっと力を持ってるっていう。
今もありますよね、言霊ってね、絶対。
今でも受験シーズンだったら滑るとか落ちるとか言ってはいけないみたいなね。結婚式のスピーチで切れるとか別れるはダメとか。うんはい、まだ言ってるんですよね。
いや、言ってる
し、なんか大事なことですもんね、それね。
さあ。さあ、じゃあ、大河の話は聞きませんが。
マリ先生、前回もおっしゃってたけど、もう一年続いてもええですよね。
本当に私はもうそんな気持ちです。
ね、これどないして終わんねやろうと思って。さ, ね、さあ、じゃあ今日は、はい、お願いします。今日もお願いいたします。
テーマは
今日は、あの、清少納言さんのお取り巻きの中から、いいやつ、常房くんと題してちょっとお送りしたいと思います。
いいやつ、
常房くんって出てきてます？
いや、あのね、
はい、
こう、ちょうど光る君へって、うまーくね、あの、枝を払うところは払って、すっきりさせた形で、話が、
そ
う
なんですね。
で、そこで見事に切られてしまった人なんですけどね。
いいやつなんですね。
はい、私はファンなんです。
楽しみにしてたんですね。
そうです。こういう時はね、危ないんですよ。もう喋りすぎて、なんかわけわかんないまま終わってしまう。
あ、出てこねえのかよってなったんや。
そうそう。そうなんですよ。誰がやるんやろうと思ってたら、え、割愛か。
そう、やっぱ、それはね、そう、やっていくしかない。も主役が清少納言の方やったらまたね、出てきた
ん
やろうけど。
話が変わるんですけどね。で、あの、はい、何をした人かって言った、あ、違う違う。はい、
あの関係性。
はい。
あ、それ本や、さっきごめんなさい。
枕草子と映画物語っていうの中から、はい、あの、文章ちょっとピックアップしてきます。
はい。
でも、喋りすぎないようにするために、はい、古文の文章はちょっと割愛するかもしれませんが、お話だけはきちっとしたいと思います。
お願いします。ボーイフレンドですね。彼氏、彼氏。
そうなんです。その、彼氏なのか、男と女の友情なのか。
へ
ぇ。で、私はね、男と女の友情やと思うんですよ。うん、でも、うん、みんなは、 普通に恋人やと思はるみたいですね。
あ、その解釈がまた分かれているんですね。
まあ、人がどうやこや言うね、もんじゃないんですけどね。
はい。
ほんで、いいやつなんですね。
いいやつなんです。本当にいいやつ。
だいぶ好きですね、常房くんを。
だから、最一きらめく源のイケメン貴公子。
はい。イケメン貴公子で、簡単に言うと、道長さんの奥さん二人、はい、代表的な方がやはるんですけど。
あ、黒木春ちゃんと、もう一人、あの女優さん、ちょっと前にところ、
はい、そうそう、第二夫人。その、もはい、第二夫人の方の弟なんです。
あ、どっちかというと、ちょっと第二夫人なんか仇が、源のね、なんか仇、ちょっと怖い人に映って、今のドラマで映ってるんですけど、
はい。
その弟さん。
私の弟なんです。ですからもうバリバリ道長一族っていうことになるんですけれども、うん、で、まあ、聖少納言との関係っていうと、まあ、お取り巻きであり、かつ、はい、プロデューサーみたいな感じ。枕草子を世に出す。世に出した人っていう感じなんです。
常房くんが、
はい、あ、常房くんが。
あ、ごめんなさい。常房くんや。
はい。
常房くんが、
はい。いいやつ、いいやつのよしを取って。
はい、
よしよ
しで。常房。
そうなんです。
ほな、出てきても良さそうやったのにね。
そうなんですよ。
わ、ほんまや、そっか。は
い、で、その、ね、彼がプロデューサーであるっていうのを、清少納言自体が、清少納言で言ってしまいますけど、
大丈夫です。
書いてるんですね、枕草子の後書きに。後書きにちゃんと書いてるんです。で、それが、左中将っていうのは常房くんのことですが、はい、まだ伊勢の神と聞こえしときに、里におわしたりしに。里っていうのは私の里です。清少納言の里です。はい、で、清少納言は時々、やっぱりストレスが溜まると、もう、実家に帰らせていただきますっていう感じで、はい、息抜きに帰ることがあって、うん、で、実家だとバレちゃうので、他の隠れ家的な用意してある家に、帰ったりとかしてたんですけども、その帰る時にも、この常房くんと、それから元夫の則光と、この二人、もう一人ぐらいには必ずあそこにいるからっていうのを言って帰って
た。元旦那さんともうまいこと言ってたんですね。
そうなんです。
あんまり会ってないんかなと思ってたけど。
はい。もうめちゃめちゃ、それこそラブラブって言っていいぐらいに、仲が良かったっていうふうに書かれてますね。
はい。
はい。で、その時に、いた時に、常房くんが来はったと。来はったので慌てたから、座布団をキュキュキュッと出して、で、奥の方へ引っ込め、引っ込めるだけの、ものは引っ込めて、はい、で、
今と一緒ですね。
そうなんですよ。ね、ちょっとそこ、あったふた、あったふたと、奥へギュッと突っ込んで、はい、で、座布団パッと出したら、座布団の上に書いたばっかりの枕草子が乗っかって、スッと出て行ってしまった。でこういうとこわざとらしいって嫌わはる人は嫌わはるしますよ。
私はちょっと疑っちゃいますね。
はい。私も疑います。
はい、ああ、ごめんごめんごめん。え、何それちょっと読ましてみたいな感じですか。
はい、そうそうそう。
何これ。あ、違う違う、これ。あ、違う違う。なんで乗ってたやろ。
返して返してで。
いや、ええよんか、ええよんか。ちょっと見せて。座布団に本乗ることあります？
そう。書いたばっかりのね。
書いたばっかりの大事なもの。
で、常房くんが持って帰らはって、はい、だいぶ長いこと持ったはったと。で、私に久しぶりに返してくれはった時から、だいたいあの本が世間に出回り始めたねと、あの人のせいなんじゃないのっていうことを書いている。だから宣伝課長イコール広報の人イコールうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃって言うんで世に出してくれた人。
おもろいでみんな読み読み読みっていろんな人に、まあ、渡して、
はい、
ほんでようやく帰ってきたってことですもんね。
はいはい、
ほらだんだんだんだんあれ面白いらしいで、あれ読みたい、私も読みたいみたいなのが、
宮中。一応、帝はだってね、中宮帝子、貞子に読まそう、はい、ちょっと心を慰めようとして書いたから、そんな販売目的とか、世に広げようとか、私は思ってないのですよね、聖書なの、はい。
そうです、そうです。
でも、
私はそのつもりはなかったけど、まいたら常房がやっちゃったから、広まっちゃって、
そう。
ほんで、この令和の世まで残っちゃった、みたいな。
う
ん、
そうです、ね。
そういうことですよね、はい。この人がいなかったら、もしかしたら私たちの目にも、
はい、
もしかしたら触れなかったかもしれない。
はい、と言われている。っていうぐらいの宣伝部長。
なるほど。
これは青春ドラマの最高役通り、うん、
はい。いや、どうやろう。それは分かれへん。
座布団の上にやで。ほんで、この、常房くんの性格分かりきっててやで。
でも、だいぶ家ぐっちゃぐちゃやったかもしれへんや。ほんまに。
やばいやん。青春ドラマそうでもないって、絶対。
それは分かれへんや。
はい。で、この二人のやりとりも、枕草子の中にあるんですけれど、うん、これ私の好きなやりとりで、うん、で、常房が来はって、はい、で、藤原の光勢さんが君のこと、ごっつ褒めてはったで、知ってるかっていうふうに、まあ、言わはったっていうんですね。
黒猫チェルシーの人がやってるやつや、
ね、はい。で、まあ、なんかちょっと意見があったので、はい、まあ、そうかなと思ってたと。で、そうすると、続けて、常房くんが、思う人、自分が思ってる人が、人に褒められるは、意味中嬉しき。自分の思ってる人が人に褒められるのを聞くのは、ごっつ嬉しいわ、うん、と。もう、私的には、ここからいいやつだな、っていうのが始まるんですけど。
うん、常房、ええ人っすね。
はい。で、真面目な顔してそんなことおっしゃると、うん。そこで私が言ったセリフは、ほんじゃ嬉しいこと二つやわ、と、うん。あの方が、光勢さんが褒めてくださってるのが一つ、うん。もう一つは、思う人の中に私が入ってるだなんて、って。
これはね、ちょっと知識があんまりない私たちの何言ってるか分かったね、ゆうちゃんね。
これは素敵やわ。そんなさらっと。
言ってみたいですよね。ねうん、上手やな。
さすがっすね。
だから私はそしたらその二つが嬉しいことやわって言うと、うん、今度常房くんが、それ珍しゅう、今のことのようにも喜びたもうかな。そんな、今聞いたばっかり、初めて聞いた、っていう顔で喜ばはるね、うん、と。あなたが僕の思う人の中に入ってるっていうのは、もう前から分かってることやんか、と。おしゃれな会話でしょ、うん、ああ、そうか、こういかなあかんやな、って。
え、なんて言うたもう一回、なんて言うたんとか、そんなあかん。
そうなんですよ。
もう一回言うてや。
え、何言うてんの？いやいや、また冗談言うて、そんなもん、もうええって。え、ちょっと。
一回照れて聞こえないふりする。
聞こえへんふりする。
そうですよね。
こんなスマートなことあります？すごいですね。
すごいですね。
どっちもね。
どっちもね。
はい。まあでもこれどっちなんやろ。どっちなんやろ。
え、どういう意味？
恋人か。
でも思いやってんのか、ほんまに友達のじゃれ合い？うん。
え、
どっちだと思う？
好き、お互い好きやけど、うん、これ以上言ったらあかん。みたいな。
それが一番いいですよね。
だから、ほんまに、うん。プラトニックっていうか、このちょっと純粋な感じの思い合いみたいな。じゃない？
違います
。なんか気に入らんの？
何やろこれ。どうなんやろ、
まあ、母性じゃない？この二人、どうやこれ、どっちや思うっていうのが。かなって思うけど。
すごいな、かっこええな。
ちょっとかっこいいですね。
何このおしゃれな感じ。
はい。この会話が私好きです。
あ、マリ先生は素敵ですね、これは。
これがでもわかります。ほんで、しかも、それがまた今の世にまで、の人間にまで、この二人結局どうやったんやろうって、
そうですね、
思わせてワクワクっていうか、これ考えてとんでもない月日が流れてるのに、まだ言うてるんですもんね。
千年ですからね。
ここに、この会話の中に誰も嫌な人が出てこへんっていうか。
そうなんですよね。ね、うん、
この光勢さんもええ人やし。うん、私が光勢やったら、いや、ないね、人出しにしてっていうようなあれやけど、この二人の会話からして、多分そういうのも含まれてないし。
うん。多分ほんまに、いや、素晴らしいわって言うたんやろ。
何が嬉しいかって、僕の好きな人が褒められたっていうのを、なんかすごい人に褒められたっていうのが嬉しいね。って、いい会話やな。
これちょっと覚えて使おう。
使ってください。
どっかで、ぜひぜひ、もう死ぬまでに頑張って使います、
ね。まずほんで誰かに褒められなあかんから。
そうですね。
違うやん。
昴生さんに。
だから、そういう人を、誰か、好きな人が誰かを、うん、ややこしいな、これ。
難しい。あなた、二つハードル超えなか
った。ほんま難しいな。
そうやね。
あ、いいですね。
はい。ちょっとこんな言葉があって。
うん。
はい。で、そうですよね。本当にどっちやったのかなってことなんですけども。
こんな感じでずっと二人は続いていくんですか？
はい。続いていくんですけども、はい、もう、テレビでもありましたけど、中宮亭主が使えてた道隆さんはもうすぐに死んでしまわはるので、
ああ、そうや。
はい。で、そこからはもう、 中宮貞子さんの方はどんどん落ち目の境遇になっていかはる、うんうん、で落ち目になるとみんな寄ってこなくなる。
あれそこはそんなに大河では描かれてないけど、はい、
そんなに描かれてなかったですね。
結構ひどいんですよね、はい、結構日陰になっていくっていうか、
そうなんです、本当に落ち目っていう感じで、うん、
それでもそこに使い続けはったよな、
うん、はい、聖書の
名前は、はい、うん、それなんかあへーと思って、
だからちょっとなんとなくあのなんか枕草子ってちょっとなんか陰りが見えたりする、それを寂しいなっていう、はいはい、哀れやなっていう感じのを書かれてる作品なんですよね、うん、
書かれてますね、はい、でその一人二人去っていくでちょっといや気持ちはあるんやけどちょっとそんなに寄っていけへんなーになっていくのに対して常房くんは相変わらず出入りする、うん、あの好きな人たちのところ、うん、好きな人たちとの時間のために出入りする、
う
ん、常房くんだけになっていくんですけど、ね、
普通やったら演技ってもなんかねもう落ち目やからって知らんふりしとける立場やけど、
そうですね、
これがまたすごい通い続けるんや、
はい、で、あの、中宮貞子さんが生まはった、その親王様や内親王様、うん、はい、王子、皇女ですね。はい、で、のお世話っていうのを結局してくれる人がいなくなる。お金を出して、きちんとした貢献をするっていう人が、あの、いなくなる。で、いなくなった時に、その、これ近の弟の高家、っていうのがいるんですけども、はい、彼はその宮様のお世話をするためにはお金がいるので九州の副知事になってちょっと稼いでくるわっていうんで出かけていくんですね、はい、で京都の中心にいた貴族にとっては九州へ行くっていうのは、
まあ、ちょっと
賛成的、はい、県知事になるっていうのはちょっと屈辱的なことである、うん、で不安なことでもある、うん、でも、まあ、それに頑張っていくにあたっては宮様は置いていかなきゃいけない、うん、でどうするかって時にみんなやっぱりこの常房君を頼りはるんですね、うん、僕がいい日間頼むわでそうすると頼まれたことをちゃんとあの常房君って人はやらはるんですね、で厚安親王っていうその王子ですね、親王が亡くなられた時も、うん、もう亡くなられてしまったんですけども誰もその法事をするものがない、うん、でその時も駆けつけていくまではできないけどでも全面的にバックアップはするっていうこと、う
ん、いいやつなんですね、
そうなんです、
情が熱い、
情が熱いですよね、でまあそんなことがあってだから彼はずっとそのあの頃の自分、若い頃の自分とその取り巻きの連中との日々を大事にした人やと思うんですね、うん、だから裏切らないで面倒ちゃんと見るっていうことで、
でも結構それって難しいことなんじゃないですか、はい、この時代
とっても難しいことなんです、もう道長は、自分の敵方にちょっとでも恩情を見せる人は許さないっていう感じがありましたから、うんうん、あの えぐいっていうぐらいその向こうの方の行事に自分とこの行事をバーンとぶつけていって誰も向こうに行かないようにするとかいうことも
やってしまう、大河と違いますよね、
でもやっぱちょっとずつ変わっていってる、うん、もうやっぱね、はい、三郎から道長になってもう左大臣ってなって、うん、今はやっぱりちょっとそういう非常な部分も出てる出てる、うん、
これから出てきますよ、ね、はい、
そうちょっとなんかねあと8回って言いながらもちょっと悲しい方向に行くような気がして、
どうやんねやろうと思って、
で常房君も九州に行ってで九州で、はい、あの亡くなってしまうんですね、でその亡くなってしまうのが、はい、明日息子が京都であの道長さんとこの晴れの行事で、はい、舞を舞うことになっていると、うん、でスターですね、はい、だから明日息子がスターになると、うん、で明日息子は私がこうやって今日死んでいくのを何にも知らないで何にも知らないで舞を舞うと、うん、普通は喪中ですからお父さんの、はい、音曲か音曲はやっちゃいけないんですけども、そんなことも何も知らないで晴れがましい気持ちで踊るんやろうなと、 で、踊り終わった後に手紙が届いて、私がその日もう亡くなっていたっていうのを知ったら、どんなに悲しむやろうと、かわいそうや不憫や、かわいそうや不憫やと言って、
は
い、死んでいかはったっていうのが。
自分のことじゃなくて、その後残された後の人の息子のことをずっと言ってはったってことですね。はい、わ、めちゃくちゃいい人。
そう、私やっぱりいい人やなと思うんですね。
ちょうどそうか、それが、その言ったら亡くなりはったが、秋深くに亡くなったから。
そうなんです。ちょうど今頃、10月の13日なんですけど。
1000年前の。
1023年の。
めっちゃ切ないな、なんか。
ちょっと。だからふと思い出すんですね、こう。マリ先生がこの時期になると、こう、ふっと、は
い。めちゃくちゃいい人やから、すごい最後はやっぱハッピーエンドなってほしいなって。
なってほしいんですよね。
思うんですけど、やっぱそんなうまいことに。
人が悲しい最後は悲しすぎますよね。
ねえ。でもこれも言うたら、その全部、これフィクションじゃないか仕方がないんですけど、はい、この時代の、もう日本論、されまあみんな翻弄されてるけど。
もっと何だもなき人もおるかもしれない。でもこうやってさ、千年以上経ってさ、こうやって古文に詳しいさ、マリ先生が一番好きやとか、好きやっていうだけ、やっぱりいい人やったっていうことやからね。その時代変わってもこういい人っていうのは、人の心に生き続けてるってことやから。
そうやな。すごいことやな。亡くなってるけどまだ終わってないですね、じゃあ物語はね。
ある意味、平凡なんですよね。主役クラスでは確かになくって、割愛されるかもしれない人なんだけれど、はい、でも、そんなところにも、割愛されるところにも、いい人一人、ね、はい、生きてはったんですよって分かってもらえたら嬉しいなと思うんです。
骨枕の創始が現代でも引き継がれてるのはこの人のおかげかもっていう、ちょっとね、うん、遠慮したの力を持
ち、名前ちょっと言うときましょう。これ
はい、源の常房くんです。
皆さん覚えてください、はい、源の常房、はい、
お経の経と武道の房の房です。はい、
イケメン貴公子、
これもうタイガー先生楽しみにしてたんですよ。割愛。
仕方ないな、そこやっぱりな、ちょっとな。
でも私は覚えました。なんかすごく誰がやったらいいかなとかいろいろ考えながら。
そうですね。
はい、また見させていただきます。こんないい人でやっぱ、計算でうまいこと自分がこう、上り詰めるじゃなくて、ちゃんとこう、情を大事に生きてはった方も、やっぱたくさんいらっしゃったんですね。
そう
だ、こう生きたいな。
次回どうぞ見守りましょう、これね。
はい。ありがとうございます。
最後に村上先生の村上まり古文塾のご案内です。下鴨神社忠須の森すぐ近くにあります村上まり古文塾では高校生向けに古文塾を開いています。大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 080-3829-0914 です。ということで今日は村上まり先生にお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。